こんにちは。経済総合分析手法です。本日は静流そして理想と現実というテーマでお話をいたします。
木下博之と増山、
木下博之と増山れなです。この静流というんですけれども、これは静かな流れと書くんでしょうか。
そうですね。
どんな意味でいらっしゃるんですか。
まあ、整える流れっていう、その静流っていうのと、に応してこう整った流れのことですね、清らかなね。
はい。
で、この、まあ、よく、なんだろう、お金でね、動く世の中は虚しいっていうことも言われるけれども、お金って一体何なんだろうって、そもそも思うとですね。
はい。
まあ、だから、私たちが食べていくには、実はこう僕たちはいろんなことをしてるんだけど、でも一定の食べ物を食べないと生きていけないんですよ。
はい。
毎月決まっただけのやっぱりこうコストが必要で、
はい。
で、まあそれをこう意味しているんだなっていうような感じ。あとはですね、なんていうのか、スキルを売るには、まあ、形がないから、こういうことをしたらいくらっていうふうにしてこう分配をしていくという。
はい。
そういうものですね。まあ時間概念が入ってます、お金には。だから、
はい、
食べ物もせっかく美味しい食べ物でもこう時間が経つと腐ってしまったりします。
はい。
とても残念ですね。
ただ時間とともに、腐敗をするのか、それとも発酵していくのか、こう生命と生物、ものというのは全てそういった2つの方向があるんですけれども、お金だけ時間が経っても変わらないっていうのは逆にすごく不自然な気もするんですよね。
ですね。
はい。お金も元ある自然な姿に戻した時にまた形が変わるのかな。例えば時間によって減っていったりだとか、そうすると貯蓄をしたり、投資というよりも何かこう自然な形で地域にお金が循環するようなこう、動きが出てくるかなと思って、そんなイメージも持ってます。
いいですね。で、このお金が確かに自然の流れに比べてね、どこか不自然だと。
はい。
まあでも私たちがだからこう自然の恵みのいただき方もね、
はい、
家畜的なものを活用しているから、はい、私たちは生き続けていられるというね、
はい、
まあ、不自然なシステムですよね、
はい、
もう圧倒的な知的な劣位な存在を檻の中に閉じ込めて、
はい、
こう搾取して生きていると、
はい、
でもこう非対称な行為のシステムで、
はい、
で、まあ、どこか僕たち人間にはそれ、
はい。
で、人間の間でもだからなんかそれが起ころうとして
る。はい。私の解釈伝えてもよろしいですか。
はい。
このモーゼが海を開いたのが3500年前で、その後こう一神教がベースとなって世界四大宗教が生まれて、でその中には戒律があって、これをしてはいけないよというルールが定められて、人々は罪の意識を持ちながら、ひょっとしたらもっと本当はできるいろんな能力があるのにそれを封じられてるんじゃないかな、この大きなエネルギーを動かす力、それは想像力であったり生み出す力、そして、権力は本当はみんな持ってるのに、それをピラミッド型に宗教と一緒に、そして金融という形でそれを牛耳る人たちと特権としたのではないかと私分析してるんですよ、でその時に植え付けられた罪という概念を人々の何々との能力をちょっと 30% ぐらいにしておきましょうっていう罪を私たち一人一人持ってるんじゃないかと、ひょっとしてその棘のような、人間に入った棘のような罪をポッて取ったらすごいスッキリして、ひょっとしてみんなあと 180%、200%、 ひょっとしたら 1000% ぐらいなんかこう生産力というか想像力というか こう可能性が広がるんじゃないかなっていう気がしてきて、今そういう時代なのかなって思うんですよね。
広がりそうですね。
はい、この、罪と一緒に流れをある意味止めていたものが、うん、今までのこの資本主義の社会だったと、うん、でもその流れのダムみたいなもんで、ちょっと水ってどこか止めすぎたらいつかドーンと流れちゃうというか、うん、あの不自然になる、この不自然さをこう整えていくというのが、うん、経済的にもそして水の流れによっても起こるといいのかな。今回のテーマの清流というのはそういったイメージなのかなと想像したんですが、いかがでしょうか。
そうですね、そんなイメージがします
。木下さんが、取り組んでおられる、建築のお仕事なんですけど、その中での美学というのは日本の古い家屋にもともとあった、さまざまな梁だったりいろんなこう建築技法のお話もされてきましたけれども、うん、日本の暮らしというのは実はそういった清流の、清い流れとともに循環する、ためすぎない、あるものをありがたくいただく、うん、いつも自然を感じる床の間があってお花があってという、その暮らしが実は遠い先じゃなく日本の人たちってもともと持ってたのかなって、
うん、そう、
なのでその日本の和の感覚の暮らし方を世界に伝えていくことで、大きな時代の変化の中でジャポニズムブームっていうのをこれから作っていけたらいいなと考えています。
いいですね、作っていければいいです。
はい、
日本のね、そう、この清い流れですね、
はい、
多くの人が期待しているところでしてね、
はい、
まあこのウクライナとロシアの関係もね、だからこう、
はい、
すごく尖ったもの同士、ね、
はい、
うん、その実は冷戦構造に関わる部分なんですよね、またね、この、
はい、
国家関係が、ね、日本にでも救いを求めてますよね、両国がね。
そうですね、両国、ロシアは日本に救いを求めてるのかしら。
求めてる感じがします、ウクライナ。
はい、
どちらも、
はい、
ただその当事者の間ですよね、梁と柱の当事者にとっては、
はい、
まさにこの落としどころが見えないと感じていて、
はい、
どちらから見てもですね、
はい、
まあ、ゴルフだったらその球を穴に落としてこう平原が広がってきれいなという人もいるだろうし、
はい、
こう電気で世界を支配してやると思ってる人もいるだろうし、
はい、
ウクライナって本当ハイテクな国ですからね、思想がですね、
はい、うん、
ロシアはこう平原でね、こう豊かな平原がうんと広がってるよみたいなね、
はい、
うん、でもそれがだから、ね、
うん、
日本にもいろんなものがありますから、
ね、はい、この和というのも先ほど今日のテーマとなった清流という流れにつながってくるような言葉ですね、
はい、
和ってこう海辺にこう口と書くけど、これってこう流れてまんまるですね、巡回していくというか、なんかその日本の心っていうのをまたぜひ教えていただきたいと思います。